美しい、クリスマスのさまざまな飾り付け、そして、ろうそくに一本火が灯っております。これが、アドベント第2週第3週とですね、なお灯っていって、クリスマス礼拝の時には4本、灯るということに、なるわけであります。待ち望みつつですね、この時を過ごしていきたいと思います。さて、今日は教会キリストの体という題で、続いてエペソ人への手紙をご一緒していますけれども、その続きのところを見ていくことになります。繰り返し繰り返し見てまいりましたように、教会というのは建物とか組織ではない、もちろんそういう意味もあるんですけども、それ以上に本質的には私たちである、イエス様を真ん中にして集められている人が教会だということを繰り返して見てきましたね。私たちが教会なんだということをですね、思いながら御言葉をご一緒したいと思うんですけれども、それを踏まえてですね、前回は知恵と啓示の御霊、私たちの心の目が開かれて、そして見るべきものが見えてくる、そのように導かれるのは、私たちの勉強とか、知識とか頑張りではなくって、上からの、知恵と啓示の御霊によって、それがなされるんだということをご一緒したわけでありました。じゃあその御霊によって心の目が開かれて何が見せられていくのか、このちょっと映していきましょう。19節でですね、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。前回ですね、この御言葉の中に、今日は、ごめんなさい、新科学2017、ちょっと新科学第3版をお持ちの方はですね、ところどころ違ってるかもわかりませんが、大体同じですけれども、力とかエネルギーとか、デュナミスですね、ダイナマイト、あるいはダイナモの元になった言葉、あるいはエネルギーやエネルギーという言葉の元になった、それらの言葉を重ねてですね、パウロは何とかして、私たち人間には分かり得ないんですけど、パウロも分かってるわけじゃないんだけれども、絶大なその力を私たちがいただいてるんだっていうことを伝えたかった。で、その力に向けて目が開かれていくってわけですけども、その力がさらにどんなものであるかということを今日の箇所でパウロはですね、展開していくわけですよ。祈りの中でですね。で、そういう意味でこう20節を見ていただきましょう。この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上でご自分の右の座につかせて、神の全能の力、大能の力、ものすごい力は、いろんなところに現れていった。パッと浮かぶのはやっぱり奇跡でしょうね。あるいはものすごい愛の力。それもそうです。そして、イエス様がお生まれくださった。少女マリアを通して、神が人としてお生まれくださったという奇跡。それも神のものすごい力が現れたということなんです。それを決して軽んじるわけではないけれども、一番注目したいこととしてパウロがここで言っていること、それは復活の力ですね。その次を見たいと思うんですけれども、ごめんなさい、この今のこの、はい、すいません、ここですね、この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、で実際に死んだ人が蘇らされるっていうのは、それはやっぱり奇跡じゃないですか。それはそうなんです。で、けども、イエス様が死んだということは、誰か私たちの仲間が、愛する人が、あるいはあの人が、この人が、死んだんだけれども蘇らされたということとは違う。神であられるお方、でそもそも私たち人類の中になぜ死というものが入ってきたのか、もともとは死というのはなかったわけですよね。だけども私たちの人類がずっと遡っていくと、アダムやエヴァに遡るわけですけども、彼らが犯した罪ゆえに、その刈り取りとして死というものが初めて入ってきた。だから死というものと罪というものとは直結している。もちろん誰かが死んだという時に、その直接的な原因がその人や誰かの罪なんだという意味ではありません。そういうふうに結びつけてはなりませんけれども、でも根本的に本質的な意味で、 私たちがなぜ死ぬのかというと、それは罪の力の影響が圧倒的にこの人類に及んでいるからだということを見逃すわけにいかない。で、ということはキリストは死ぬはずはない方なんですよ。で、その方が死んだ。何のために？それは死の力、そして死をもたらした罪の力を打ち負かすためでしょ？だから、この死者の中から蘇らせ、天上で自分の右の座につかせてということは、その力を、そして罪の力をキリストが完全に粉砕した。このお方につながっているならば、もはやは私たち人類に対して、決定的な力を、ダメージを与えるはずの、この死も、罪も、ダメージを与えないということになるんだという、これが、ここでパウロが注目したことなわけですよね。で、この、先ほどちらっと出していただいたその次を見ていただきたいんですけども、いくつかの箇所でですね、パウロは、この大切なことを誓った角度から話してますけども、一つだけ代表的なものを見ておきましょう。ローマの8章の11節ですね。イエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。キリストが復活なさったということは歴史的な事実ですよね。一部の人々の思い込み、洗脳、いわゆる宗教、あるいは神学というものではない事実ですね。その事実がなければ、この世界中に今も3分の1のキリスト教会というのがあるということは説明つかない。復活はあったんですが、その意義は、ここにあるように、神がこの大能の力によってキリストを蘇らせなさった、その力を、そのキリストとつながっている全ての人々にも注ぎ込んでいくためなんだ。ご自分の御霊によって死ぬべき私たちを生かす。この地上で生きている時にも、同じように見える私たち。けれども、私たちの本質は、新しい命に生かされ続けていくし、外なるものが衰えても、内なるものは日々新たにされていくし、そして、この地の生涯が終わった後も、永遠の命に生かされていく。そのために、キリストは、下り、死に、そして、蘇らされたのだ。で、そうさせた大能の力。その力に目が開かれてきますようにとパウロは祈ったわけですね。さらに、神はキリストを天上でご自分の右の座につかせなさったと書かれていました。で、聖書の中で右っていうのは非常に重要な位置を表します。ちょっと次見てくださいね。ごめんなさい、ここです。はい。マルコの16の19に、主イエスは、ちょっと省略しますが、天に上げられて、神の右の座に着かれた。ね。右というのは特別に、良き場所。この右腕なんていうことをね、言いますけれども、なんです。で、まあ、これね、天に上げられて、神の右の座に着かれたっていうときに、私たちの側から見て、こう向かって右側なのか、天のお父様から見て右側なのか、反対になるじゃないですか。それはどちらかわかりません。でも、そういうふうに考えるとよくわかるように、その右というのは象徴であって、非常に重要な位置につかれたんだ、ということですよね。で、そのことをイエス様ももちろんご存知で、そしてイエス様ご自身もこうおっしゃった、その今の続きですよ。マタイの28の18ですね。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても全ての権威が与えられています。このように、神の大能の力によって行われる全てのことが、キリストによって、神様がこの天地万物をお作りになった。そしてこの歴史をずっと導いてこられた。そして愛の、そしてまた聖なる、そして義なる。大能のその力のすべてをイエス様を通してなさるようになった。あの、慈しみ深い、あの、 弱い者にどこまでも寄り添っていかれる、すべてを投げ出して、私たちを愛していてくださるところの、そして、この弱者を痛めつける者に対して、厳しく、この対応なさるところの、そのイエス様。そのイエス様に、神の対応の力のすべてが表されるようになった。全部の権威を私は与えられているんだと、イエス様は言い切ってくださいました。では、右の座に着かれたイエス様。右の座にイエス様をお着かせになった大能の神様は、続いて何をなさったんでしょうか。それはその次ですね。じゃあ21節を見てみましょう。すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく、次に来る世においても、唱えられるすべての名の上に、キリストを置かれました。ということですね。で、ちょっとくどいぐらいにわざわざ支配、権威、権力、主権ってたくさんの言葉をなぜ使ったのか。で、当時ですね、このキリスト教会の中にもじわりじわりといわゆる異端というものが出てきていました。つまり、ある一定の人々は、神様の他に拝もうとする。見つかりを拝もうとする。あるいは違った霊を拝もうとする。あるいは、やっぱりあの神様もこの神様もというようなことが、忍び寄ってくる。で、そういう中で、この、エペソ人の手紙と非常に似ているコロサイ人への手紙の中でも、そのあたりにパウロはかなり切り込んでいるわけですよね。で、ちょっとそのコロサイ人の手紙、そういう意味で、次の御言葉を見ていただきたいんですが、コロサイの2章の18、19ですけれども、自己卑下や見つかり礼拝を喜んでいる者が、あなた方を断罪することがあってはなりません。彼らは自分が見た幻により頼み、肉の思いによっていたずらに思い上がって、頭にしっかり結びつくことをしません。ここにこう、見つかり礼拝っていうのが入ってるじゃないですか。で、頭というのはイエス様です。で、そのイエス様にしっかり結びつくことをしないで別のものに結びつくっていう人たちがいた。で、次見てください。その続きですけども、この頭が元になって体全体は節々と筋によって支えられ、つなぎ合わされ、神に育てられて成長していくのです。人間の体がみんな、どの部位であっても、しっかりと脳とね、頭と頭とつながっているように、頭なるキリストにつながる。ところがそうではないものを礼拝する。いやいや、そうではない。ということが言われていた。で、当時もそうですし、この現代も人々はこう思うわけですよね。何か自分自身の力でだけではどうにもならないものに、なんか支配されてるんじゃないだろうかな。人間の思惑通りにこの世界が進んでるのではないんじゃないかな。なんだろうか。どういう力が働いてるんだろうか。もし、自分や自分の大切な人々を、この、呪い、災いをもたらそうとする何か霊的な力、あるいはどっかの神様がいるならば、一体どうなだめたらいいんだろうか。その神々をどうやったらこちらを向かせて、呪いではなくて祝福を与えてくれるように仕向けることができるんだろうかな、というような、そういうふうにはっきりと言葉で言わなくっても何かしら自分を超えた力というものをどこか人々は覚えて、ね、そして時にはそれを非常に恐れて、ね、あるいは節目節目で、まあ典型的なのはお正月でしょうけれども、この一年も一つよろしくお願いしますよということで、この、まあ、なんて言いましょうか、こう、祝福を祈るというようなね、ことが、あるわけですよね。で、当時もそれはあった。けどそういう人々に対してパウロはこうも今の御言葉のようにも言ったし、また続いて今日の歌詞でもこう言ってるわけですね。次見てください。1の22、これもそうです。コリントの第1の8章の4から6。世の偶像の神は実際には存在せず、唯一の神以外には神は存在しないことを私たちは知っています。というのは、多くの神々や多くの主があるとされているように、たとえ神々と呼ばれるものが天にも地にもあったとしても、 言われているようにそれが実在するものであったとしても、本当は実在はしないんだけども、そうだとしても、私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、と。じゃあ、そのお方はどういう方かというと、次見てください。今日のエペソの 1-22 になりますけども、また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。もしも、悪しき霊があなたに、あるいはあなたの大切な人々に、あるいはこの世界にちょっかいをかけてくることがあったとしても、揺さぶってくることがあったとしても、いや、実はそれはあるわけです。このエピソビテの手紙の最後の方になると、そのことが強烈にこう書かれているところがありますよね。6章の後半なんかはね。でそれは働いてはいるんだけれども、偶像の神が、この刻んだ神が実質を伴ってそこに神としてあるわけじゃなくって、その神々として拝まれているものに悪霊が働いて、それらを足がかりにして人間に、本当の神様以外のものを拝ませるように働きかけてくるけれども、でも大丈夫だと。それらの遥か上に全てを足の下に従わせている絶対的な統治者、権威者であられるキリストが、これ以上高いところがないという神の右に座しておられるんだから。でそのお方が権威を持ってられるんだから、そのお方にしっかりつながっていたら、何にも心配する必要はないんだとおっしゃったわけですね。もうだんだんとパウロは祈りがですね、もうそのメッセージのようになってきますよね。で、こういう言葉からすると、例えば皆さんね、ローマ法王とか、あるいは英国の国王とか、その教会の頂点とされている、何かその一般の人々よりもワンランク上の神と人の間に立つような権威者としての存在っていうのは、それは聖書からは出てこないっていうことがよくありますよね。だからプロテスタントは、その法王や、そういう、この、特定の権威者というものを立てることに対して、いや、それは違うと言い続けてるわけですよね。さて、で、その次の23節に目を移しますと、教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。で、先ほどの22節で頭って言葉ありましたよね。すべてのものの上に立つ頭として、教会にキリストを与えてくださったと。で、この23節では、教会が頭であるキリストの体だと言ってるわけです。で、この有名な例えですよね。このキリストが頭で、教会は体だというときに、じゃあ、その中身ってどうなんだろうか。今日ですね、特にこの4つのことを注目したいと思うんですけども、短くまとめてですね、そのキリストが頭で私たち教会が体だというときにですね、4つのポイントでそれを味わいたいと思いますが、第1番目、次移していきましょう。それは、頭であるキリストと体である教会のつながりというのは、イエス・キリストの十字架の死による贖いっていう歴史的事実、実際に歴史の中でなされたことに根ざしており、それによって作り出された愛の関係なんだっていう、このことであります。で、このことをですね、あ、なるほど、これかというふうに端的に表している、見言葉がありますね。次見てください。このエペソの 5-23 がその下のところに出てますね。キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。ね、キリストは教会の頭。ご自分がその体の救い主というその関係を、ね、夫と妻の結びつきという切っても切れない愛の関係に当てはめて教えている。同じエペソビテの手紙でですよ。ね、で、この、その次を見てください。このエペソの 5-25 ですけども、夫たちを、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストが、贖い城として、贖いの代価として、自分自身を生贄として捧げなさった。 それほどに教会を、私たちを愛したように、夫も妻を愛しなさいと言われている。このように、頭と体、それは愛の関係なのだ。一方的に神様の方から、キリストの方から私たちを愛して命を投げ出してくださった、その愛を受けて、その愛に応えるという、これが頭と体の関係の本質なんだと第一番目に言ってるわけです。第二番目、次見てください。それは、ごめんなさい、その次ですね、すいません。頭であるキリストは、体である教会を生かす命の源であり、教会を育てる力なんだということです。次ご覧ください。エペソの 4-16 ですね。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。成長痛なんていう言葉もね、あるじゃないですか。ぐんぐんこう成長する、時にですね、なんかこう成長しすぎて痛いみたいなですね、成長痛。で、実際に体に当てはめるとよくわかるわけですけども、結局その、いわば脳じゃないですかね。頭。で、そこからの、命の流れの中で、そういう成長がなされていく。それがもうそのまま、キリストの命によって、教会である私たちが養われて、成長させられて、成熟していくということと同じなんだということを言われている。もう一つの言葉を見ておきましょう。コロサイ 2-19。この頭が元になって、体全体は節々と筋によって支えられ、つなぎ合わされ、神に育てられて成長をしていくのです。神様は今も私たちを成長させ続けてくださっている。肉体の成長は止まっても、この霊の人格の、この人としての成熟っていうものをずっと神様はですね、進め続けていてくださる。それが、教会のクリスチャンの特権じゃないかなと思いますよね。そして第3に、次ご覧ください。教会の兄弟姉妹は体の肢体として、お互いを必要としており、また、互いに平等だっていうことであります。これもエペソの 4-16、次ご覧ください。キリストによって体全体は、あらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、成長して愛のうちに立てられることになります。組み合わされている、つなぎ合わされている。物理的にはみんな、それぞれ、個々人、バラバラであります。別々の人であり人格であります。けれども神様のその頭としてキリストを置いてくださった体というその位置づけの中で、私たちはお互いが主体である。みんなつながっているし、お互いがお互いを実は必要としている。ということですよね。そして第4に次ご覧ください。教会には頭であるキリストのご命令を遂行する使命があるっていうことです。イエス様は、先ほどちらっと見ました、一切の権威を授けられたとおっしゃったその後でですね、それに続いてこうおっしゃってますよね。次見てください。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。で、このすぐ前には、すべての人々を弟子としなさいってありますよ、ね。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように、それが私の弟子だ。あなた方自身が私につながって弟子であるように、すべての人々を弟子にするんだよ。私の弟子にするんだよ。これ使命ですよね。私自身に与えられている使命。いや、それは、 和田先生の使命でしょ、マイコ先生の使命でしょ、まあ、ギリギリ役員さんまででしょ、いやいやそんなことはない。みんな教会が神様から与えられている、それぞれがそれぞれらしく神様から与えられているものによって、不思議なようにこの後少し触れていきますように、私たちの力でではなくって主ご自身の力によってなされていくところの、ね、自らがイエス様の弟子となり、そして、弟子となる人々が生み出されていくために祈り、また時には主によって用いられていくということですよね。頭と体は切り離されてはなりません。切り離されるっていうことはあってはならないし、そうなった瞬間にもう、すなわちそれは死を意味する。十字架と復活の命の力によって、また三位一体の神様の、その豊かな愛の交わりの中に私たちが巻き込まれることによって、この力に私たちは生かされていく。ですからその頭であるキリストに信頼していけば大丈夫なんだっていうことを、ここで私たちはこの一章の終わりにですね、もう一度確認することができる。で、この最後にですね、一つの有名な聖書の箇所を見て終わるんですけども、知恵と啓示の御霊によって、キリストの体である私たち教会は、目を開かれていく。目を開かれて神の滞納の力を見る。すなわち、絶対的な権威者であられるイエス様に目を向けていく。その、イエス様に目を向けていくっていうこと。それってだけど実際の私の生活の中でどういうことなんだろうかっていうことを少し見て終わりたいと思うんですが、あの箇所かと思って、ピンと来られたと思うんですけども、次見てくださいね。マタイのですね、14章の24節からですが、しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。ね。まあ、さらっと書いてありますけども、すごいことが、それこそ奇跡が起こってるわけですよね。で、その次ですけども、弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい。私だ。この私だっていうのは、私は神だよ。私はあなた方の救い主だよっていう力強い言葉です。私である。恐れることはないと言われた。すると、ペテロが答えていった。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。ね。イエスは調子に乗るなって言わなかった。ね、来なさいって言ったんですよ。で、ペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。皆さん信じますか？ね。でもこう書いてあるんですよ。不思議ですね。本当に。まあ、ある人々は、それは浅瀬やったんや、っていうふうにね、言われるんですよ。あんなことはない。嵐の中でですね、こぎあぐねてた、もう向こうの方ですから。ね。やっぱ奇跡です、これはね。で、つまりイエス様のその奇跡の力でもって、ペテロも水の上を歩いてるわけですよ。で、ところが、30節、風を見て怖くなり、沈みかけたので、叫び出し、主よ、助けてくださいと言った。そこで、イエスはすぐに手を伸ばして、彼を掴んで言われた、信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして、二人が船に乗り移ると風が止んだ。ね、この、ね、信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。ね、私はね、これは、イエス様は、なんて言いましょうかね。なぜ疑うんだかーつというのはね、もう厳しい響きの言葉でもって、声でもっておっしゃったのではないと思うんですよ。ね、嵐ですから、ね。そのガリラ湖でずっと漁をやってきたペテロですから、この嵐がどういう この、どういう級、どういう級っておかしい。どのくらいの規模のね、ものかって、わかるわけですよ。だからこのままだったらもうアウトっていう時に、イエス様が。で、もう思わずこう、言っちゃったんだけども、こう、言ってる時にね、溺れますよ。怖くなりますよ。だけども、見逃してはならない一つの言葉がある。次見てくださいね。30節。これですよ。ところが、風を見て怖くなり。ね。これね、私も同じだと思う。イエス様を見ているときには歩けたんです、実際。だから、ずっとイエス様を見つめていたら彼は歩いて歩いて歩いてイエス様、ね、なったはずですよ。まあ、そうならなかったのがまたそのね、私にとっては慰めだし、あ、よかった、よかったって言ったらいけないんだけども、と思うぐらいですが、見るんですよ。イエス様を。ところがそれ以外のものを見てしまう。ね、自分自身を見たり、状況を見てしまったり、いろんなことを計算したり、あるいはあの人の言葉、この人の視線、あのこと、このことと見てしまう弱さが私にも本当あります。ね、これまでの一週間だっていろんなもの、イエス様以外のものを見てしまって、ああ、心がこの心配とか思い煩いに揺さぶられてるな、主よってね、ありました。だけども、そこから目をイエス様の方に向けていくときに、イエス様は、そうだ、私だよ。私が頭だ。私があなたと愛の関係で、命の関係で、しっかりと結び合わさっている、あなたは一人じゃない、巨大姉妹方と、この、支え合って、祈り合って、一つの体としてやっている、何よりも、いつも私があなたと共にいるから、あなたは、ただ生きてるんじゃない。私の使命を遂行するために使わされてるんだから。だから大丈夫だ、主よって、そのお方に目を向けつつ、自らを顧み、人々に目を向け、状況を見ていくときに、あ、そうか、大丈夫なんだ。分かってくるか、あるいは、どうしたらいいか分からない真夜中にあったとしても、導いてくださるお方を分かっているから心配しなくていいんだっていう平安に立つことができる。アドベントっていうのは、この恵みを私たちに命がけで与えるために生まれてくださったイエス様をもう一遍新しく感謝を持って待望し感謝し、再臨の主を待ち望む。その一週目をどうぞ日々、そのことを覚えながら本当にイエス様を見つめながらですね、ご一緒に歩んでいきたいと。そう思うんですね。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、感謝をいたします。主イエス様をありがとうございます。私たちの頭として、私たちの命の源として、文字通り私たちを命かけて愛して、今もご一緒くださってますから、ありがとうございます。与えられた使命に、どうか私たち自身の力でではなくて、力の源、命の源、愛の源でいらっしゃる主を見つめつつ、無理をして頑張って、瓦礫でもってではない、本当に主よ、あなたの恵みによって、憩いつつ、使わされ、使命を全うしていくことができますように主よ。自らの弱さをはるかに超えた、あなたの道からを、どうぞ見失うことなく歩むことができますように、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと、命じられておりますから、そのように生きることができますよう助けてください。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。